それでは本日与えられております聖書の御言葉をお読みいたします。本日の聖書箇所はマルコによる福音書5章です。教会の口語訳聖書では55ページ、新約聖書の55ページ。また、私が持っております新改訳聖書では66ページとなっております。マルコによる福音書、5章1節から20節。こうして、彼らは海の向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。それからイエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスに出会った。この人は墓場を住みかとしており、もはや誰も鎖でさえも彼をつなぎ止めておけなかった。彼はたびたび足かせや鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり、足風を砕くので、誰も彼を押さえつけることができなかったからである。そして、夜昼絶え間なく、墓場や山で叫び続けて、石で自分の体を傷つけていた。ところが、この人がイエスを遠くから見て、走り寄って拝し、大声で叫んでいった。糸高き、神の子イエスよ。あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでください。それはイエスが、汚れた霊よ、この人から出て行け、と言われたからである。また彼に、何という名前か、と尋ねられると、レギオンと言います。大勢なのですから、と答えた。そして自分たちをこの土地から追い出さないようにとしきりに願い続けた。さてそこの山の中腹に豚の大群が飼ってあった。霊はイエスに願って言った。私どもを豚に入らせてください。その中へ送ってください。イエスがお許しになったので、汚れた霊どもは出て行って豚の中へ入り込んだ。するとその群れは2000匹ばかりであったが、崖から海へ雪崩を打って駆け下り、海の中で溺れ死んでしまった。豚を飼う者たちが逃げ出して、町や村に触れ回ったので、人々は何事が起こったのかと見に来た。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れた人が着物を着て正気になって座っており、それがレギオンを宿していたものであるのを見て、恐れた。またそれを見た人たちは、悪霊に疲れた人の身に起こったことと、豚のこととを彼らに話して聞かせた。そこで人々はイエスにこの地方から出て行っていただきたいと頼み始めた。イエスが船に乗ろうとされると、悪霊に疲れていた人が、お供をしたいと願い出た。しかし、イエスはお許しにならないで彼に言われた。あなたの家族のもとに帰って、主がどんなに大きなことをしてくださったか、またどんなに憐れんでくださったか、それを知らせなさい。そこで彼は立ち去り、そして自分にイエスがしてくださったことを、ことごとくデカポリスの地方に言い広め出したので、人々は皆驚き怪しんだ。アメン。本日はこの聖書箇所より、イエスの支配による自由というタイトルで説教をしていただきます。よろしくお願いいたします。
クリスマスの前から、私たちは、クリスマスの箇所について、またこの間の日曜日は、今年与えられた御言葉について、聖書を読んで、参りましたので、久しぶりになるかと思いますけれども、マルコによる福音書の第1章は5章から、 5章の1節から20節を通してイエスの支配による自由と題してメッセージをさせていただきたいと思います。ここでは鎖に縛られていた、鎖につながれていた人が出てきます。でも鎖でさえも彼をつなぎ止めることができなかった。その彼が、長い話を短くしてですね、何が起こったかというと、鎖で縛られていた、でも鎖でも最終的に彼を縛っていくことはできなかった、縛られていくことはできなかったんだけど、その人が正気になってそこに座っていた。イエス様にはその力があるんだ。鎖でさえも縛ることのできない人を自由にする力をイエス様はお持ちなんだということを、この聖書の箇所は語っているのであります。私たちはしばしばお互いを鎖でつないでおこうとします。子供が、生まれるとですね、可愛いんですけれども、だんだんだんだんわがままを言うことに言うようになっていきます。叱ります。本当にそれやっちゃダメだ言います。大きな声を出したりですね、ある時には実力行使に出てお尻を叩いたりすることもあるかもしれませんけれども、その是非はいろいろあるかもしれませんけれども、でもですね、少なくとも言葉であれ、またこのお尻を叩くということでもあれ、ちょっとタイムアウトとか言ってですね、何かを我慢させるにしろ、とにかくですね、何か親の権威、親の力を持ってこの子供が逆らえないというものを、ある意味利用する部分もあるわけでしょうけれども、縛っておこうとするわけですね。でもある日、なんだよ親父、言われる日がやってくるのであります。ついこの間まで首根っこを捕まえて、お前なって言えばごめんね、ごめんなさいって言っていた子供が、うるせえ、関係ねえ、脅す気かって、今日はまだ来ていないと思いますけれども、脅す気かとかですね、そういうことを言うようになります。そして縛っておこうと思っても縛っておけない、そういう現実に、ぶち当たる、大人同士でもあるかもしれません。いろんなものを、いろんな、力で抑えようと人を、大人の関係の中でそういうことはなかなかないかもしれませんけど、お金と、あれですか、地位で収めようとしたり、この立場で抑えつけようとしたり、またその経済力で抑えつけようとしたりですね、大きな声で抑えつけようとしたりですね、いろんなこと、暴力ってことはなかなかないと思いますけれども、ある時には暴力をもうちらつかせながら、お前俺の言うこと聞かねえのかっていうふうに、このドスを聞かせて言うことがあるかもしれませんね。そういう人間関係もあるかもしれません。でもそれで縛ろうと思っても縛りきれないんだ。この聖書の箇所はそのことを言っていると思うんですが、本当に縛ろうと思っても縛りきれない、その私たちを内側から作り変えるのがイエス様の力だ。イエス様には内側から、鎖は外側から縛りつけようとするけれども、イエス様は内側から自由を与えて、私たちにこの鎖なんかいらない、鎖がなくても大丈夫な自由を私たちに経験させてくださる。そのようなことを今日の箇所は言っているんだろうと思います。今日はそのことをですね、2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんであります。イエス様の支配に、イエス様が王様になってくださることによって、私たちは本当の自由が与えられるんだ。今日は2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うんでありますが、まず第一がイエスによる解放です。そして2番目が壊さなければいけないものでまず第一に、イエスによる解放ということであります。 この人はですね、海の向こう側、イエス様のいつも活動していたこのナザレとかですね、カペナウムとかそういう地域とは正反対のゲラサ人の地、その反対側の地に住んでいました。彼は、墓場に住んでいました。そして何とか今申し上げたように、何とか人々は彼を鎖で縛りつけておきたいと思いました。鎖でつないでおきたいと思いましたけれども、それができなかった彼はその鎖を破って、砕いて、誰も彼を押さえつけることはできなかったと言います。そして彼はどういうふうにしていたかというと、夜昼絶え間なく、墓場や山で叫び続けて、石で自分の体を傷つけていた。彼は叫んでいた。おぉおぉうぅ出てけ誰だ彼は叫んでいたでありましょう。でも、それは誰かがそれを聞いて助けられるような叫びではありませんでした。私も正直な話、自分の牧師として歩んでいく中で、そういうことで本当に苦しんでいる方に出会ったことがあります。本当に叫ばないではいられない。本当にこの怒りと、この抑えきれないもので叫ばないではいられない。夜中に彼は大きな声を張り上げて叫んでいました。私も自分の無力さを感じながら彼とちょっと話す時間を持ったりして、なんとか彼が立ち直るようにと願っていたのでありますけれども、本当にそういう怒りが止まらない。そういう怒りとか、もう不安とか、なんとかもう抑えきれないものを彼は感じていました。で、言葉にするんですけれども、それがうまくコミュニケーションにならない。そういうものを感じていました。そして彼は石で自分の体を傷つけていました。自分で自分を傷つけることを繰り返していました。皆さん、誰か他の人の話であるかのように思うかもしれません。でも、聖書はしばしば私たちに語りかけます。これはもしかしたらあなたの姿じゃないの。あなたも本当に多くの叫びを心の中に持っていて、本当に叫ばないがいられないようなものを持っていて、それを何とか分かってほしい、何とか伝えたい、何とか聞いてほしい。でも、うまく伝わらない、うまく伝えられない、コミュニケーションができない。そういう戦いを感じてはいないでしょうか。そして、本当に自分で自分を傷つけないではいられない、自分の心の中で、そんなもしかしたら、ご自分でご自分を傷つけることがあるかもしれませんけれども、それ以上に心の中で自分を責め、自分はダメだ、自分はバカだ、自分は愚かだ、本当にいろんなことを思い出しては、自分は何であんなことをしてしまったんだろうか、そんなことで苦しんでいる時も方々もいるんではないだろうか、苦しんでいる時もあるんじゃないだろうか、そのように思うのであります。そして、その自分を何とかしたい、何とかしたい、何とかしたいと思いながらも、どうにもならない、この鎖を鎖で縛ろうと思っても、彼、人々が鎖で縛ろうと思っても、彼自身が縛れていなかったか、いなかったように、私たちも自分で何とかしたい、何とかしたい、何とかしたいんだけど、どうにもならない、痛みを感じて歩んでいないだろうかと思うのであります。皆さん、ここで本当に縛ろうと思っても縛れない。外側から変えようと思っても変えられない。本当にその戦いを私たちもしばしば経験します。今からもう20年前になりますけれども、サンディエゴに私はアメリカに来たのが20年ちょっと前の、サンディエゴで学校に行ったのが初めてだったんですが、その時にですね、サンディエゴのホーリネス教会に集っていました。 岡町大のお父様の岡先生などもですね、以前その教科の牧師であったんですが、その時はですね、その岡先生の後の牧師先生が、牧師をしていらっしゃいました。その先生がですね、一つのバイブルスタディではないんですが、一つの学びをリードしていらっしゃいました。それは、AAA というあの団体のですね、AA という団体のこのシステムを教えてくれてたんですね。AA というのはアルコホリックアノニマス、アルコール中毒の方の自助グループであります。そこでは自分の名前も言わなくていい、自分を本当に匿名にしてもいいという意味でアノニマスなんですね。で、アルコール中毒の人たちが集まって、今からもう100年くらい前でしょうかね、アメリカで始まったムーブメントでありますけれども、アルコール中毒の人たちが本当に神様の力を信頼して、神様の力を求めて癒しのステップをお互い励まし合いながら歩んでいく、この働きでありますけれども、その勉強をされた先生でいらっしゃいまして、その先生がこんな風にやってるんですよということを教えてくださいました。その中で一番もう本当に印象深く覚えてるんですけれども、その一番最初の学びがこれでありました。私は自分の力ではこのお酒をやめることは、この状況から抜け出すことはできないんだ。それを認める。そこから全てがスタートするんだっていうことでありました。12のステップ、12ステップとよく言われますね。12のステップの第一歩は、自分では自分のところどうにもならないんだ。そのことを認めるところからスタートします。もともと教会で始まったムーブメントですから、神様が私を助けてくださるんだということを信じるっていうのも中には入ってくるわけでありますけれども、まず第一に自分は自分でどうにもならないんだ。そのことが受け入れられるまでは、なんとかそれこそこの人々のこの人のことを周りの人たちが縛ったように、本当になんとか自分の手を縛り足を縛るようにしてお酒をやめようとする。あ、お酒があるからいけないんだって、お酒の突然ですね、うちにあるお酒の瓶を全部捨てる。ところがですね、しばらくすると我慢できなくなって、またそれを拾ってくる。繰り返す。いや、もうやめたって言ってしばらく我慢するんですけれども、今度また買ってきこないではいられない。いや、自分ではどうにもならないんだ。自分の力ではどうにもならないんだってことを認めるところからスタートする。イエス様はその彼に触れてくださいました。この悪霊よ、この人から出ていけ。イエス様にはその権威がありました。イエス様は王としていらっしゃいました。イエス様は今もその権威を持っていらっしゃいます。この人から出ていけ。イエス様は外側から何とかしようとするのではなくて、内側に働いて、人々の手を縛って足を縛って、そしてこの邪魔になるものを全部取り除いて、そしたらあなたは大丈夫だよ、自由になるよじゃなくて、私たちの内側に働いて、私たちの内側を作り変えて、鎖の必要のないものにしてくださるのであります。15節の言葉、本当に、象徴的な言葉だと思いますね。そしてイエスのところに来て、悪霊に疲れた人が着物を着て正気になって座っており、それがレギオンを宿していたものであることを見て恐れた。悪霊に疲れた人が着物を着て正気になって座っていた。鎖など必要ない。彼は正気になってそこに座っていたんだ。イエス様は今日も本当に私たちを作り変える力があります。私たちを外側からではなく内側から作り変える力があります。私たち、本当に、今日も、私は自分ではどうにもならないなという問題を抱えていらっしゃる方々、なんとかしてほしいなと思って、自分は縛られてるな、自分は本当にいろんなものによって、この、自由がないな。イエス様は、私たちを作り変えることがおできであります。 今日も主の前に出ようじゃありませんか。イエス様にはその権威があります。私たちも主のしもべとして主イエスを信じて歩んでいくときにも同じようにその権威が与えられています。イエス・キリストの名によって命じる悪霊よ、この人から出ていけ、そのように命じる権威が与えられています。本当に今日もう一度主の前に出たいと思います。自分を縛っているもの、自分を苦しめているもの、自分を傷つけているもの、自分がもう本当に叫ばないではいられないような思い、主の前に持ち出そうじゃありませんか。そして主による自由を与えていただこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、けれどもそこには壊さなければいけないものがあるということです。壊されなければいけないものがあるということであります。悪霊に取り憑かれた人はイエス様に向かって何と言ったでしょうか。糸高き神の子イエスよ、7節でありますが、糸高き神の子イエスよ、あなたは私と何の関わりがあるのです。神に誓ってお願いします。どうぞ私を苦しめないでください。私に何の関わりがあるんですか。私と何の関係が、関係ないじゃないですか。ほっといてください。私を苦しめないでください。彼は言ったのであります。そしてその後を見るならば、町の人々も言っています。町の人々はこの、まあ、そのいろんな様子を見てでしょうね。豚が、霊が豚の中に入って、豚が山を下って、水にみんな溺れて死んでしまったといういろんな出来事があって、もう本当に怖いな。また大きな損失もあってですね、それもあったと思いますけれども、でもですね、この17節を見るならば、そこで人々はイエスにこの地方から出て行っていただきたいと頼み始めた。ほっといてください。出て行ってください。やめてください。悪霊たちはこの人を支配して思いのままにしていた。自分の願いのままに、自分たちの思いのままに、この男を操っていた悪霊、ほっといてくれ。町の人々、なんとか平穏無事に見える生活をしていました。ほっといてくれ。でも、イエス様は、イエス様の解放は、平穏無事に見えるその表面的なものの元に隠れた問題に触れて、私たちを作り変える解放であります。イエス様は私たちを自由にするために、私たちを解放するために、あえて私たちがほっといてください、そこには触れないでくださいっていうことに触れようとなさるのであります。元旦の礼拝で読んだところでありますが、ヨハネの4章もう一回開きましょうか。ヨハネの4章です。ヨハネの4章の16節です。元旦礼拝でも読みました。女の人がイエス様から言われたんですね。この水を飲むのはやがて乾く、でも私が与える水は泉が湧くよ、その人の中で泉が湧くよ、イエス様おっしゃった。乾かない水だよっておっしゃった。その後であります。じゃあ13節から読みましょうか。ヨハネによる福音書第4章の13節から、教会様付きの聖書を使っていらっしゃる方は140ページでありますが、イエスは女に答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾くであろう。しかし私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがないばかりか、私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き上がるであろう。外側じゃなくて内側だということですね。内側に命の水が湧き上がるよ。女はイエスに言った。主よ、私が乾くことがなく、またここに汲みに来なくてもよいように、その水を私にください。イエスは女に言われた。あなたの夫を呼びに行ってここに連れてきなさい。この女の人はその話を聞いてですね、私も水ください、私にもその水ください、乾かない水があるならばそれをください、求めたんです。求めた時にイエス様なんておっしゃった。いいよ、じゃああげようと。すぐそういうふうにおっしゃったのではなくて、あなたの夫を連れてきなさい。なんでですか。 男尊女卑ですか？違います。夫は妻は夫の持ち物ですか？違います。そういうことじゃないです。この女性の問題に触れなかったんです。この女性の問題、表面的なことじゃなくて、この女性の本当に奥底にある問題に触れたかった。苦しんでいる問題、悩んでいる問題に触れたかった。この女性にとって夫という言葉は本当に放っておいてくれって言いたいこと、問題だった。皆さん、私たちそういうことないですか？誰も放っておいてくれ、触らないでくれ、余計なお世話、なんでこの人の心の土足で入ってくるの、そういうこと私たちないですか？でもそれは私たちが平穏無事に見せている心の内側で本当に苦しんでる、戦ってる問題だから、嫌な問題だから、解決できない問題だから、そう感じるんですよね。そりゃそうです。私だってそうです。土足で踏み込んでほしくない。でも、イエス様はその問題に触れようとなさっている。私たちは痛いから触れないでほしいってことがあるかもしれない。ある時は思い出したくない。その問題、過去のことはもう昔の古傷だ。ほっといてください。傷つきたくない。恥ずかしい。そんなことで悩んでること知られたら恥ずかしい。本当の自分の姿を見られたくない。そのことはもう聞きたくない、言いたくない、喋りたくない。そういう問題が私たちの心の内側に、まるでこのしこりのように、また檻のように、この、溜まっていることはないでしょうか。イエス様は、私たちを解放するために、ほっといてください、そういうところにあえて踏み込んでいこうとされる方です。私たちはもう表面的に平穏無事なところにあるならば、それをなんとかキープしていきたいと思う、触らないでやっていきたいと思う。でも本当にこの中にそういうものがなるならば、いつかそれは出てくる。いや、それは自分では気がつかないかもしれないけど、周りの人には分かるような、この、雰囲気を生み出していくものであります。私たちがイエス様に、イエス様ご自身に、その問題に触れていただくことができるように、心を開いて、イエス様のところに持っていこうじゃありませんか。本当にこの準備をしながらですね、私自身もここに迫られる思いがいたしました。自分避けたい、逃げたい、そういう問題ないかって言われたら、そういうところ本当に神様に取り扱っていただかなきゃいけないなと思う。そっとしておいてください、ほっとしてください、ほっといてください、そう言いたくなるようなことがあるならば、その問題こそ主は取り扱おうとされている問題であります。それが私たちを自由にする秘訣であります。イエスの支配は私たちに自由を与えるのであります。ヨハネの8章の言葉を読みたいと思います。ヨハネの8章の言葉であります。152ページ、教会その月の聖書では152ページ、8章の31節であります。ヨハネによる福音書8章の31節、イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言われた。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。真理はあなたを自由にする。イエス様に従う生涯は私たちに自由を与える。この後どんな話になるか まあ、いつかもお話したんですけれども、どんな話になるか。私は自由だ。あなたに自由にしてもらうなんて、そんな言われる筋合いはない。人々怒っちゃうんですよ。イエス様を信じた人たちですよ、この31節。イエスは自分を信じたユダヤ人たちに言った。自分を信じてイエス様についていこうと思ったユダヤ人たちに、あなた方は私はあなた方を自由にしますよって言ったらですね、怒っちゃう。私は自由だよ。あなたにそんなこと言われなくても大丈夫だ。自分、先ほどの同じですね。ほっといてくださいと同じですよ。私の心の中の問題、ほっといてください。触れないでください。彼らはそのような反応をしたのであります。でも、本当に一人でも二人でもイエス様のもとに自分の本当の問題を見つめて、自分自身を開いてくる者たちをイエス様は自由にしてくださる力のある方であります。自分が守っているもの、自分がこの自分が、この自分を、本当の自分を隠して、外側に作っている、この殻のようなものを壊して、主のもとに、本当にへり下って出ていこうじゃありませんか。神様は、あなたを自由にすることができてあります。イエス様を信じるってのは、本当に自由な意味であります。いや、もちろん、いろんなことがあります。イエス様に従う、これに従いなさい。従うんですから。いや、そしたら自由じゃないんじゃないか。いつも思うんですね。魚は水の中が一番自由です。魚はどうして水の中が一番自由なんですか？そういうふうに神様から作られたからです。私たちも神様と共に歩むのが一番自由です。なぜですか？神様が私たちを神様の形に作ったから。神様ご自身の御形に作ったから、私たちが神様と共に歩んでいくことに一番自由なんです。お魚が、いや俺は嫌だ、俺はもうこの水槽の中に入ってるからいけないんだ、水の中に入ってるからいけないんだ、空中に飛び出したいって言ったら全然自由になる。全てを失ってしまうでしょう。私たちもそうです。本当に神様と共に歩むときに本当の自由が与えられる。そのことをお互い経験させていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、昼夜構わず叫んでいた、叫びながらその自分の心の中にある思いをうまく伝えられなかった、そして自分で自分を傷つけていた、その一人の人、その姿はまた私たちの姿でもあることを思います。関わらないでください、ほっといてください。この男の言葉もまた私たちの言葉であることを思います。主よ、本当に今あなたの前に出ます。どうかあなたが私たちを自由にしてください。解放してください。物によって縛られる、そんな意味じゃなくて、本当に自由にされて喜んであなたに従っていける、そのような自由を経験させてくださいますようにお願いをいたします。神様、私たちの周りにいる今あなたの自由を必要としている方々、その方々がいるならば、どうかイエス様をあなたのところにお連れすることができるように、主をどうか助けてくださいますようにお願いをいたします。どうか私たちを用いてくださいますようにお願いをいたします。そのためにまず私たちをあなたにある自由に導いてください。今私たちの心を捉えている問題、心の中で本当にほっといてくださいと思うような問題、主よ、あなたが触れてください。あなたの前に持ち出します。あなたご自身による解決を与えてください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。